解体者の夜ヘルス。
ヒイラギツカサは俺の嫁、三平三平です。
セイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイチューです。
サーチカイリヤシタグミ、三浦朝さん、俺の嫁、松崎勝俊です。
はい、ということでですね、更新日的には二次元解体者の、夜ライブストリームボリューム3、はい、生配信無事終わりまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも
ありがとうございます。はい、
どんな感じになってるかはね、また来週そのツイートの書き込みとかをちょっと読んでいきたいと思いますんでですね、はいはい、投げ銭なんかも随時募集しておりますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
ヘベレケだったでしょうね。
またなんかおかしなことになっちゃってんのかな。兄さんも最近昨日ごめんね、夜中に LINE 打っちゃって。
いや、本当に俺もうびっくりしましたよ。
夜中の1時に目覚まして、隣の部屋電気つけてたってのはあるんだけど、はい、今日の収録がもう12時からだったから慌てて、はい、ごめん寝坊したって打って、落ち着いてよく見たら、外暗かったんで。
普通にだからなんか別のグループの誤爆かなと思ってた。
そんな他のグループ持ってないもん。ここくらいですよ、私なんて。
あるでしょ。それはあるでしょ。
そんな感じでね、はい、はい、頑張っていきますので、よろしくお願いします。はい、
タイムシフト視聴はね、まだ見れますので、
あ、そうです、ぜひ。
そうですね、1週間見れますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、じゃあ、ということでですね、はい、今期のアニメ、の感想なんですけれども、
はい。
はい、じゃあ、ちょっと私、先に行かせていただきますね。
はい。
ラピスリライツ。
はいはいはいはい。
改めて見たけど、もう可愛いし、かつ面白いですね、うん。
そうですよね。
うん。なんか、
ちょっと僕にも溜まってるかな。うん。
あ、ほんと、はい、俺なんかね、前期のプリコネ R に近いなんか魅力があるような感じで見てます。
ああ、なるほどね、うん。はいはいはいはい。
作画とかもいいし。まあね、うん、アイドル的な活動をする魔女を目指す、なんか魔女見習いたちの学園生活みたいな感じなんですけども、
はい。
まあ、結構特に3話がね、僕好きで、
はい。
授業でね、なんかバンプボールっていう、うん、なんかまあ、魔法を一つだけ使っていいドッジボール。
はいはいはいはい、はい。
で、なんかまあ、対決するんですよね。
うんうん。うん、なんか、クラス対抗でポイントを競うみたいな。
そうそうそうそう。うん、なんか、リーグ戦みたくして、まあ、混合みたくするのかな、他のチームとかとも。はい、うん。で、
そうですね、
ライツのメンバーのラビーと、金髪のツインテの子と、
はい。
あと、アシュレイっていう紫のポニテの、まあ、ユリップルが、
そうですね。
探して、仲直りするっていうような話なんですけど、
はい、
結構もう3話でね、他の、いわゆる女の子がガーって出てきたじゃないですか。
はいはいはい。
うん。で、なんか、まあ、レギュラーキャラじゃない子たちのキャラクターとかも、
うん、
あと、なんか関係性とかも分かりやすくなんか演出されてて、
はいはい、
で、なんかね、やっぱ俺好きだなと思ったのは、なんか、各キャラに合わせた、可愛いボケとかギャグとかが結構満載だなと思って。
うんうんうん。
あと、間とかテンポとか、そういうなんか3話のドッジボールの試合の最終的な勝敗のオチとかも含めて、はい、なんか全部見ててやっぱ気持ちいい感じがして。
うん、ね、テンポいいっすよね、あのアニメ。
そう、テンポ良くてね。で、しかも最後がみんなでお風呂っていう、もう、
ね、
完璧な。
完璧ですよ。
完璧な、もう、で、また。
火の打ち所がなかったですね。
そう。なんか隠し方もさ、うん、光とか使わずに、はい、うまーくこう、なんていうんですか、カメラのアングルとか、
はいはいはい、
物の配置とかで隠すっていう、なんかもう本当全員の一挙一動が可愛いみたいな感じだったんですけども、うん、でも結構ラピスリライツ俺好きなのが、結構まあ、はい、ベースは可愛い女の子たちがわけやわけやこうやる、イチャイチャする作品じゃないですか、ドタバタしつつ、
はいはい。
でも結構ね、ギャグに結構ね、ハードなドツキ漫才の要素があるような感じがあって、
うん、
もうポカとかじゃなくて、もう音とかもバシーンみたいな感じで、頭叩くみたいなシーン結構あったりして、で3話で言うと結構好きだったのが、そのドッジボールでボール向かってきた時に、
うん、
リリっていうキャラが任せろっつって魔法を使うのよ、
はい、
そうするとそれが入れ替わりの魔法で で、うん、入れ替えられたココってまたキャラの顔面にボールが当たるみたいな、はい、まあボケっていうかギャグなんだけど、
はいはいはい、
まあ双子ですね、
はいはい、双子のキャラで、あのボール当たった時に、
はい、
そのココが結構な量の鼻血を出したんですよ。
うんうんうんうん。
なんか、みたいな、こんな可愛い作品なのに、こんな流血戦ありみたいな感じで。でも、結構、その、ね、でもそれがあんまり痛々しくないっていうか。
そうですね、ポップな話でしたね。
そうそう、ポップな話だったり。でも、結構ね、各話に一つくらいそういう、まあ、笑える範囲のきつめのどつきツッコミがあって、結構そこ注目したりなんかもしてね。
なるほど。うん、
結構可愛いだけじゃない作品だなと思ったりもして。うん。
でも、ドッジボールの勝敗もなんか、ちょっと、ちゃんと能力バトルっぽく
やってましたしね。そうそうそうそう。でも最後のオチが、デュースってことに、うん、マッチポイントでデュースってことに気づかなくて、うん、最後なんかホワーンとボール投げられて、うん、一番腕力ない子にホワーンって投げられて、うん、ティアラか、ティアラが頭ポンって当たって終わるみたいな、はいはい、なんか緊張と緩和みたいのがあって、
うん、あれすごい、あの試合すげえ良かったなと思って。
うん、ね、
うん、
で、結構ね、その、まあ3話で言うと、その、まあイチャイチャ部門で言うと、このラビーとはい、アシュレイの喧嘩とかがあって、これがね、結構、細かく見ると、話数をちゃんとまたいで進んでるっていうのがあって、うん、3話でのその喧嘩の理由っていうのが、要は誕生日を忘れてたんですよ、アシュレイが、ラビーの。で、なんかプレゼントをあげ忘れて、で、他の子にトートバッグかなんか作ってあげたのをあげてたから、それでムキーってなっちゃったっていうような喧嘩の理由だったんですけど、
はい、
で、その、まあ、仲直りでね、結局誕生日忘れてたんだってことに、アシュレイ気づいて、で、うん、服だ服を作ってあげるっつって、それもとびきり可愛いやつを、うん、みたいなこと言って仲直りするみたいなシーンがあるんですけど、はい、これ、4話で、みんななんかね、その、ライツのメンバーが、その寮で、なんか、なんだろうな、団らん中なんですよ。なんか、みんなの共同スペースみたいなところで。はい、で、うんうん、みんなこう、寝巻き風の服着てる中で、ラビーだけ
ラビー
なんか別に一人だけ可愛い服着てなんか鼻歌歌ってご機嫌なんですよ。
うん、
で、なんかラビーはどうして着替えないのっつったら、なんか別にただなんとなくっつってんだけど、でアシュレイが、うん、着たまま寝たらシワなるぞっつったら、それは困るな、着替えてくるっていう、ただこれだけの会話なんですけど、うん、これって結局、あ、この服って、あ、アシュレイが作った服をラビーがもらったんだ、それを着てご機嫌なんだっていうのは特にセリフとかで説明ないんだけど、
うんうんうん、
それが分かってこう繋がるっていうのがね、あ、結構面白いというか、
うん、
生活感のあるアニメだなと思ったりもしてね、
うん
うん、結構いいなと思いましたね。
うなもっていたい感ね、うん、
はいはいはい、
そうそうそう、かと思えば4話でド変態出てきたからね。
4話どんなんでしたっけ？
三姉妹のね、がいるんだけど、
あ、
その、
長女、
そうそうそうそう、
はいはいはいはい、
長女が、もう、ドシスコンで、なんかちょろまかしてた妹のパンツで涙を拭くっていうシーンが、急にまたここでも、違う形のエッジ効いたのぶっ込んできたなと思ってね。うん、
あれ3話で出た僕っ子が4話で、なんか、イノシシかなんかバケモン出た時に、
あ、
ぶっ飛ばすシーンが、
あ、
俺今んとこあの子かなってなってますね。
あ、誰だ、あれでしょ、パワーある。
そうです、そうです。
人外チームの一人でしょ。
そうです、そうです。無自覚バカ力みたいな。
そう、無自覚バカ力みたいな。
うん、ああいう感じ。
いや、でもね、ちょっとラピスリライツやっぱいいなと思ってですね、うん、ちょっと今期見ちゃいますな、これは。うん。うん、そんな感じですわ。
じゃあ次に僕いいですかね。
あ、はい、大丈夫ですよ。はい。
僕、エグゼロスなんですけど、
はいはいはい。
エグゼロスの、まあ、最初に言っておきたいのが、5話で、
うん、
キララちゃんが敵に捕まって、なんかみんなで助けに行くみたいなとこから始まるんですけど、
うん、
敵のそのアジトに行く交通手段が電車とバスを乗り継ぐっていう、あ、そんななんていう。
一応、一応ヒーローものですよね。
ヒーローなんだけど。ね、
いいな。
まあそこで、おって思ったのはまああるんですけど。
うん、
まあね、一応まあ、一応ね、理由とまではいかないですけど、あるんですけど、
うん、
なんかその、 そこに行くまでに、そのエネルギーが足りないと、エロスの力が足り、うん、前に戦ってしまってて、戦ってその力を使っちゃって、そのまま行ってるんですよ。
あのアニメの理由は全部エロスが足りないで済まそうとしてますもんね。
で、そのエネルギーを貯めるために、その電車で乗ってる時もずっと女の子たちノーパンで移動するっていう。
ちょっとも
う、何やねんその解決法。
俺がちょっと見ない間にそんなことなってんの。
でも、これ提案したのはモモカ自身ですから、これ言ったのは。
おお。
エロスの力が足りてないから、パワーが足りないからって。
解決策として。
そう。でね、そのモモカもね、その、うん、その、キララが誘拐、連れ去られるきっかけだった戦い自体には参加してないんで、本当は、その、うん、エネルギー溜まってるはずなんですけど、
うん。
ももかおそらくね、家でね、その、エッチな気持ちが高まりすぎて、なんか、一人でなんかまさぐってるワンカットがあって。
それ、地上波ですよね。あれおかしいな、俺の知ってるエグゼロスじゃねえのかな。
台湾バージョンとかじゃないん
ですか。何バージョンよ。配信バージョンならまだ
配信バージョン。
何台湾バージョン。
あった、あれ、なんで、一種族であって、一番ハードなやつ。
台湾バージョン？
台湾バージョン？
何台湾で？
そんなことなってんのエグゼロス。
一応ね、D アニメストアにはその、うん、通常版とまあちょっと、うん、エネルギー解放版みたいなのがあるんで、うんうんうん、僕はその解放版のやつを見てるので。
あ、じゃあもしかしたら地上波では。
ないのかもしんないんですけど。
なるほど、なるほど。
送料枠システムで。
かもしんないんですけど、
うん。
でもね、すごい僕好きだったのが3話で、
うん、
そのキララちゃんっていうのが、そのエグゼロスに入りたてで力の使い方とかがまだ分かんないと。
うん、
だから、その、敵をやっつけようとしても、全然もう、とどめの一発、このパンチさえ当てれば勝てるのに、なんかポンって当たっちゃって、うん、全然相手に効いてない、で、敵に逃げられるみたいなのがあって、で、そうするためにはどうしないといけないのかというと、そのさっきも言ったように、そのエロスの力を貯めなきゃいけないっていうことを他のメンバーから聞かされるわけですよ。うん、で、そうするためにはっていうんで、もう意を決して、なんか勝負下着みたいなのも友達と一緒に下着買いに行って、いや、これね、笑ってますけどね、これ、アイアンメイデンと呼ばれてるほどね、その男に対して、
はい、いや、まあそうですよ。
そう、きつかった女性が、だから同級生もやっとそういうことに興味持ち始めたのかって、ちょっと嬉しそうな、
ね、うん、嬉しそうなんだ。
まあ嬉しいですよ、そりゃ。
まず、今のは松崎さんの主観ですよ、
松崎さんの意見
ですよ。
だから、あれですよ、ずっとアニメ進めてた人がやっと見てくれたみたいな感覚ですよ、言ったら、
よく言えばね、よく言えばね。
で、実際その夜か、その夜なのかな、なんか、うん、よばいじゃないですけど、主人公の部屋にちょっと勇気を出して、その戦闘能力を高めるためですから、
うん
うん、
で、一緒の布団で寝るっていうところまでは行くんですけど、
予倍だよそれ。予倍って言わない
で、予倍だよ。でも絶対こっちは向かないでねっつって、絶対こっちは向かないでねっつってんすよ。そこの端、
だから予倍じゃないんだ。
勘違いしないでよと。
あ、もうあくまでそのパワーを
貯めるためのね、
充電するための
そう。そしたらその主人公のベッドの中に、うん、ソラちゃんっていう、
うん、
これね、まだちょっとちっちゃいような子なんですけど、うん、よく寝ぼけて、うん、他の人の部屋で、うん、潜り込んじゃうような子がいるんですね。
ああ、やっぱね、うん、そういうキャラは必要。
うん、
そういうキャラいるでしょ、うん。そういうキャラがもう入っちゃってて、うん、で、それに気づいて、で、我に返って、自分の部屋戻っちゃうんですよ、キララは。
もう、予倍の乱行じゃねえか、それ。
いや、まあ、いや、うとうとして、他の人のベッドに入るはあるでしょって。
や、魔教の松崎さんは、なんだろう、理論武装というか、
大丈夫か。この弁護士で大丈夫か。
そうそう、弁護士。
そういうアニメめっちゃ作った
ね。見たけど、
弁護士の目が飛んじゃってるよ、もう。
違う違う、なんでもかんでも、そうね、突っ込めばいいってわけじゃない
っ
す
よ。なるほど、我々のちょっとそういう、逆に我々のエロかった、ごめんなさい、
そうそうそう。それで、家、そう、自分の部屋帰った後に、もう私がせっかく勇気出したのにって言って、なんかね、部屋にあるのがクッションポンポンみたいな、投げてて、もうレッドのバカっつってクッションをパンチしたら、それでめちゃめちゃエネルギーが出て屋根も
ここエロス溜まってため
ちゃめちゃ溜まっててクッションと自分の服と屋根吹っ飛んで終わるっていう、
あ、もう無意識
のうちに最高
最高の会社。
それもう男だったら無性に近い感じじゃん。
何を言ってんだ。
法廷で怒られた。
弁護人感情的にならないよ。
何を言ってんだ、バカじゃないのか。
検察怒られた。バカじゃないのかって。
もういい、終わり終わり。
閉店。すいません。すいません。
エ
グゼロスさん、
私ね。いや、僕もね、ちょっとね、カレカナのマミさんクソムカつくって話しようと思ったんですけど、こんな話をされてしまったらね、ちょっと、ちょっと私、珍しくなんですけど、まあ、僕が多分するのは初めてかもしれませんが、劇場版アニメを見てきましたので、
ほう、なるほど。
その話をしたいなっていうので、ちょっと最後に。はい。
なるほど。
なんで、ちょっとまあ、最初はまあ、触りはネタバレはあんまなくしますけど、まあ、もし、もう全く情報を入れたくないという方は、もうここに来ていただいて、
はいはいはい。
ドラえもんのび太の新恐竜という、
お
ー、最新作。今年、まあ、春やる予定だったやつが、まあ、ちょっとコロナの関係で、はい、映画館がもう封鎖ってことで、延期になりまして、8月7日、のび太くんの誕生日の日に劇場公開。
なるほどね、また粋な日に。
はい。
うん。
ドラえもん50周年という。
ああ、50周年か。
そうですね。だから映画は40作目かなんかになる。
はあ。
なるんですけど、これね、僕、シンドラ、まあ、そんなに、やっぱ、新しくなってから、もう、もうめちゃめちゃ経ってますけど、
うん、
やっぱ、まあ、リメイクとかも、そうですね、
一新してから、
うん、まあ、シンドラって、まあ、やっぱ僕ら世代は言いますけど、うん、やっぱ、ちょっと、やっぱ、劇場版も、ちょっと遠のいてたというか、うん、まあ、なんか、地上波、なんか、やってれば見るし、で、まあ、リメイクやったら、まあ、やっぱ過去好きやしなっていうのがあって、結構ちょっとまあ、わざわざレンタルで見ようとは思わなかったんですけど、今回の、まあちょっとここからちょっとネタバレっぽい感じになりますけど、
はいはい。
そののび太の新恐竜なんですけど、これはまあ一応オリジナルとしてやるんですけど、やってるんですけど、まあ、のび太が、まあ、恐竜、その双子の恐竜と出会って、で、その子たちを、まあ、その昔の白亜紀に戻すっていうお話なんですけど、
はいはいはいはい、
これの、ほんまに映画の冒頭が、その映画劇場版第一作ののび太の恐竜、キースケ、
うん、
もう、全く一緒なんですよ。
はぁー。
もうやってることが、まあまあ、若干今風っぽくはなってるんですけど、うんうんうん、その化石を見つ、みんなで探すっていうブームがあって、で、僕は本物の恐竜を見つけてやる。で、うん、見つけられなかったらどうすんだってんの、ジャイアンとかに言われて、目でピーナッツを噛んでやるよ、うん。
なるほど、目でピーナッツを。
はい、うん、噛んでやるよ、つって。はぁ、やってみろよ、って言って、で、たまたま恐竜の卵の化石を見つけてタイムフロッシュで戻すって、もうここまで全く一緒なんですよ。のび太の恐竜。で、生まれてきたのがその双子のキューとミューっていう、その、まあ、恐竜だったっていうので、そこでまあ、違う。
うん、
あ、違うんやなって。でもなんか踏襲してんのかなみたいな感じで進んでいくんですけど、うん、もうこれがね、めちゃめちゃ面白くて、本当に。
はぁ。
ちょっとね、もう、 なんていうんですか、その伏線と回収の仕方も最高ですし。で、まあ、その、道具、この、なんか無駄な道具って昔のやつやったらよくあったじゃないですか。うんうんうん、無駄に出して、
うんうんうん、
それが後で効いてくるみたいな。
はいはいはいはいはいはい。
その気持ちよさがもう最高によくできてて。
ああ。
で、これ、まあ本当にすごい、まあネタバレになるんですけど、
うん、
その、まあ、のび太がその Q と見るって、まあその Q っていうのがその、結構のび太くんに似てる双子の、
うん、
オスの方なんですけど、なんかほんま運動もできないし、うんっていうタイプなんですよ。空も、空飛べるんですよ。そのミュウっていうピンクの方は。女の子の方は。うんうん、空を飛んだりできるんですけど、そのキュウとかは何もできないっていうやつなんですけど、うん、CM とかでも結構、飛べキュウみたいな感じでやってるんで、その辺は知ってると思うんですけど、で、まあ、いつか飛ぶやろなと思って、うがった目で見てたんですけど、
うん
はい、で、その、まあ、白亜紀の方に戻った時に、うん、キュウとのび太くんが崖から落ちるシーンがあるんですね。
うんうんうん。
はいそのなんか、で、か、なんか、何かに覆われて、崖から落ちてしまって、うん、あ、ここ飛ぶんや、っていう、ちょっと、うがった感じで見ちゃったんですけど、うん、飛ぶんやろなと思ったら、そのまま海にドボーンと落ちてしまうんですよ。
へ
ぇー、はい。で、ってなってたら、うん、なら、その、もう二人とも、二匹とも気を失ってしまって、その、うん、まあ、なんとか水の中で意識を保ちつつ、なんか二人手つないで、
うん、
でもそのまま二人とも気を失ってしまうっていうんですけど、そこで、あの、え、これどうなんねやろみたいな感じになったら、ピーっていう鳴き声が聞こえてきて、
お
ザバーって二人を浮かして、その岩陰にポンって置いたのが、大人になったピースケなんです。
ピース
ケ。はぁー繋がってんだ。
はい。でも、その、のび太くんも、Qも気を失ってるから、なんで助かったか分かってないっていう。ピースケもただ黙って海に戻っていくっていうシーンがあるんですけど。
うわー泣いちゃう。
もうめちゃめちゃ泣きましたね、もうそこ。
泣いちゃう、これ。
でも、そっか、繋がってるわけでもないのか。
一応まあ繋がってるは繋がってるはずなんですけど、うん、だから本当にその、Q がその、最初弱ってて食事も食べへん時に、その、うんミミズとかなんかいろいろ食事与えても何も食べへんけど、うんうんうん、マグロのお刺身だけ食べ
させ
て食べるっていう、一応だからピースケのことはやっぱ思い出されるんですよね、勝手にやっぱ、
うんうんうんうん。
で、そこで本当に何もなく、だからほんまにのび太の恐竜見てない人は何このシーンってなるぐらいかもしれないんですけど、ほんまに黙ってピースケが助けてくれるっていうシーンがあって。
じゃあ、あの、時間軸はちょっと違うかもしれないけれども、はい、明らかにピースケが登場するっていう。うん、
ピースケがのび太を助けるっていう描写がある。
はぁー。そこはいいね。
めちゃめちゃ泣きましたね、もう。
はぁ
もうでもね、ほんとそれだけじゃなく、本当にお話としてもすごいよくできてて、うん、タイムパラドックスだったりとか、うん、その道具の使い方、伏線の回収とかも、最高にいい映画でしたね。
はぁ、ちょっと久々にドラえもん見に行こうかな。俺もずっと見てなかったから。
い
や、
ほんまに、はい。マジで俺、もう一回見に行こうかなっていうぐらい良かったですよ。ドラえもん。
あれですよね、のび太の恐竜って一回、今のキャストで映画はやってはいますもんね。そうそ
う2006かななんか、
あ
で、リメイク
された。なるほどね。35周年記念みたいな感じで、はい、で、今回50周年。
恐竜としては3作目に当たるわけだ、リメイク。
まあ、一応そうですね。はい。
は
でも一応まあもう新作っていう形でやるんですけど、
う
んうん
う
ん、でもやっぱまあのび太の恐竜見てたらより絶対楽しめるやろなっていうのはありますね。
すげえな、なんか劇場版ドラ、ハじゃん。ハじゃなくて。だんだんあれストーリーが同じかと思ったら変わっていくみたいな。
う
ん、
変わっていくっていう。
へー。あ、でもちょっとそれは俺も見てみよう。
はい、ちょっとほんと、うん、めちゃめちゃ良かったです、はい。
なるほどね。いいですね、はい、劇場版の話も。
はい。
うん、ちょっと情勢がね、あれなってから、ま、あの
今ね、でも、うん、あの新宿の東宝シネマやったんですけど、本当にあの、うん、もう前後左右、一席絶対開けるっていう感じなんで、
う
ん
う
ん、
だ
から
そうだ、ね、
すっげえゆったり見れて、
逆にいいのかもっていう、
は
い、
今、めっちゃいいですよ、うん。
だから再開してからさ、まだ、はい、一本も映画見に行けてないから、俺、ちょっと一本目はドラえもんにするかもしれない。はいはい、
あぜひぜひ、うん、ちょっと、
ちょっと
語りましょう。
はい。
そうあの、新しい映画ドラマもやってないから、ね、出ましたから、ね。
あ、そっかそっか。新
しい映画ドラマも新作なんだよ、ね。新作なんだ
よ。はい。なるほどね。了解です。わ、はい、かりました。じゃあ、はい、とりあえず、 A パートは今日はこんな感じということでですね。
はい。
はい。皆さんもぜひぜひ、なんかおすすめの劇場版アニメとかもね、あったら、ツイッターとかで書いていただけるとありがたいかなと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、では、B パートはですね、こちら、今週は、またこれ久々に、嫁を俺色に変われ、こちらをですね、
染まれ
ですね。ごめんなさい。何ですか
変われって言いました。嫁を俺色に変われって言いました。
俺が考えたコーナータイトルを俺が間違えるっていう。パラドックス、ね。
めっちゃやってるし。いや、ほんま、もう、XY じゃないですけど、あなた疲れてるのよ。
俺、認めるわ。多分疲れてるわ。じゃあ、そんな感じで、はい、嫁よ、俺色に染まれよ、っていうパートはやってみたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。
お願いします。
嫁よ、俺色に染まれ
イエーイ
言えたー
ありがとう、言えたよ、僕。
よかった。ちゃんと言えたよ。
このコーナーは、すでに、公式以外のちょっとした独自設定が固まりつつある我々の嫁たちに関する質問を募集して、それに我々が平然とお答えするというコーナーですという感じなんですけれども。
はい。
今回はですね、割と質問が、集まりましてですね。
ああ、ありがたい。
はい。
うん。
なので、ポンポンポンポンと言ってみたいと思います。
はい。
はい。
はい。じゃあ、こちらまずツイッターからなのですが。
はい。
はい。珍しくお嫁さんが寝坊しています。皆さんはどうされますか、うん、ちなみに僕はミャーネーの布団に潜り込もうとしたら、ひなたと目が合いました。3人での朝寝は至福の一時でした。
やかましい
わ。あの人だ。あの人だ。絶対あの人だ。
例えば、ちょっと今、やかましいわって声が聞こえたけど、誰俺の心、心を読んだの誰
いつものあの人でしょ
はい、ということでですね。
でも、エグゼロスのシチュエーションと一緒じゃないですか、うん、これ。
本当だ。本当だ。くしくも、くしくも、
一緒だ
3人で。じゃあ、これは、あれですね、エロスパワーを貯めてるわけで、充電してるわけですね。
貯め
て
るのかもしれない。
はい、ということで、寝坊ということなんですが、奥さんが、お嫁さんが寝坊。うん。
なんだろうな。
うちは割とよく寝る方なので、
はいはいはいはい。
なくはない、よくあるっちゃある感じですね、だから。
うん、
普通に、起きねえな、今日、みたいな。
うんうん。
のはあって、ちょっと起こそう、いやでも起こすのもなぁ、みたいな。なんか最近僕がもう、一緒に晩酌してもやっぱ、僕の方が年いってるんで、早く起きるんですよ、やっぱ。
君の方が年上か。
僕の方が一応、ね、体力的には。
肉体的年齢は
肉体的には。実年齢
歴史で考えると。
もう歴史、歴史の話になっちゃうんで。うちは。
もう早く英霊になりてえな、もう。
で、まあ起こすんもなと思って、ちょっと寝顔とか眺めてたら、
うん、
まあ腹減ってきたから、ちょっと飯でも作るかって言って、ちょっと本当、本当ね、それこそもう冷蔵庫バタンぐらいで、もう起きてきますね。もう、
あら。
匂いがしてとか。
あの、猫じゃん。
はい、もう、缶詰キコキコみたいな。
そうそうそうそう。ビグルみたいな感じで。
はい。ぐらいのはありますね。
はいはい、はい。
ぐらいありますね、うちは。
はい、あずささんはね、はい、方向音痴なので、そもそも、はい、出かけるときにちょっと早めに出ないとダメなんですよ。
なるほど。
はいはいはいはい。
ちょっと、遅れても迷ってもいいようにっていうので。
うん。うんうん。
なので、寝坊してしまってるって分かったときに、僕は、もうストレートに仕事場に行けるように、めちゃめちゃ準備しだすですかね。
うん、お
ー。ああ、なるほどね。
その、まあ
持ってくもんとか、
うん、マップのアプリとかもちゃんと分かりやすいように
ああそうか迷っちゃうからねあずささん
が
はいはいはい
スマホの地図のアプリ見ても回転するじゃないですか
する、うん、まああれ無理
無理でしょ
うん無理無理あんなの
それと同じ。ドイツが無理なんだから、俺もっと無理だよ。
だから、あの、回転、あの、しないようにする設定にしとくとか。
あ、ロックしたり。
助かるわ。
いや、あなたの話してない
よ。俺もやってじゃないよ。
あずさんの話してるので。
いい旦那。
っていう準備をしだすですかね。
なるほどね。
あの、結構、うちの嫁は、はい、寝坊するイメージ多分皆さんあると思うんですけれども。
そうですね。
はい。まあ、うちの嫁もまあ最近は年相にしっかりしてきて、そんな、あの、頻繁にってことはないんですけれども、まあでもやっぱたまにはあるわけですよ。寝坊した時、はい、で、そういう時僕は、まあ、寝坊した時の顔を見ると、あの、大抵その寝顔の写真を撮って、あの、嫁の LINE に送っておくんですね。
うん。
で、そうすると起きた時に、嫁がそれを見て、もう、何してんのみたいな感じで、っていうのがありますね。
なるほど。
見開け、ほんといいですよね。
でしょ真似していいよ。
週3ぐらいでもうってやりとりしてる気がする。
そう。でも一回間違えてね、あの、LINE で送ったら、鏡姉さんに誤爆しちゃいましてですね、あの、すごい冷めた感じで、で、私にどうしろとっていう、なんかあの、なんかこう、バカップルを、なんか冷たい目で見るような感じの LINE 来た時がありましたね。
三平さん、はい、LINE 誤爆しがちですからね。
最近送ってくれましたよね。
なんかね。
よそでもやるし、5時なんか当たり前だし。
はい。
うん、あと、
よそなんか全然知らん仕事のギャラの話とかしてくるとかありましたね。
あともう酔っ払って結構ふわふわした LINE を知り合いに送ったりしてるケースがありますね。もう本当に反省しないといけませんわ。はい。
なるほど。
じゃあですね、次行ってみましょうか。はい、次はですね、はい、メールで来てるのをちょこちょこ行っていきましょう。
ありがたい。
はい。
20歳ネーム、ザンボラーさん。
うん、
はい。こちらですね、皆さんがリモート収録している間も、当然自宅にお嫁さんがいるわけですが、画面の外ではお嫁さんはどのように過ごしていますかという質問ですね。まさに今日もね、今日というかずっとリモートですから。はい、はい。
そうですね。
え、何してんの？
前まではね、あの、僕らはスタジオに行ってましたけど、今は家庭で撮ってますから。
はい、
うん。
はい。
え、何してんの？あの、庭でかき氷食ってます。
あ、今日、あずささんオフなんですね。
あの、エリです。
あ、エリさん。ごめんなさい、エリさん。エリさんか。なるほど。
あ、いいですね。
は
い、暑いね、今日。
僕はですね、あの、まあ、リモートって昼収録多いじゃないですか。
うん。
本当にお昼前後みたいな感じで。
はい。
だから、まあ、昼食後の洗い物してから、結構気使ってくれてんのか、あの、はい、スーパーに夕食の買い物行ったりとか、して割となんかその時間帯ちょっと外に出ることが多いんですよ。
はい。
うん。でも結構それもね、ちょっと申し訳ないんで、なんかスーパーとか荷物行くとき持つよみたいのもあるから、はい、全然いてもいいよみたいな、言うんですよ。で、そうすると、大抵、あの、俺らの、なんか俺の喋ってるの聞いて、クスクス笑ってますね。
ああ。
はい。
なるほど、ね。
あ、でも、嫁よ俺色に染まれの、やるときは結構、隣で顔赤くしてあたふたしてたりとか、あったりしますね。で、後で
また。それ言わないでよ、みたいな。
そうそう。もうなんだよ、もうあれ言っちゃったのみたいな感じで、後で言われる。
またもう。もう。
好きなんだろうな、もうって言われる。
もうって言われるな。
もうって言われたい。
日本か、本当にここ。そんなのんびりした日本
よ。ねえ、なんか。
ね、そうですよ。もう、違った時間が流れてます、うちは。ゆっきくの時間が流れてます。
トラクターとか運転してる人みたい、もう。アフリカの、アメリカの広大な。
イメージでね。
はい。
羊追ったり、牛追ったりしてるような。アンデスの鉱山みなんか山みたいな。羊追ってる。はい。
はい、うちはあれですね、まあ、今日とか本当に、うん、まあ、昼時収録ですから、
うん、
今、お客さんにもらったあの、ニンテンドースイッチの、世界の遊び大全をやりながら、
うん、
飯はまだからチラチラ見てくる感じはありますね。
なるほど、そっか、じゃあちょっと。
僕、だから、まあ、写真とかね、いつも、うん、 分かると思うんですけど、僕大体キッチンで一人で立ってやってるので、
はいはいはい、
向こうはもう猫と一緒ですから、俺がキッチンに立てるイコール飯が出てくると思ってますから。
あ、じゃあ結構たまにちょっといろいろ収録長引いたりすると、はい、もしかするとセイバーさんはまだかなみたいな感じ で、
ね、なんか作ってんのかなと思って、あ、二次祭かっていう。
はい、二次祭かって言われる、はい、申し訳ないな、それは
で、ね、空気はまあありますけど。
なるほど、なるほど。
今でも世界の遊び大全が楽しいらしいんで。
いいな
ぁ。よかった。
お客さんのおかげで、夫婦円満。
スイッチ欲しい。
いい話だ。いい話だ。オッケー。じゃあ次行きましょうか。
はい。
20歳ネーム、ミケ、マイクかな？ミケかな？ミケ15さん。はい。はい、3人の奥様方が最近ムキになったことは何ですか？なるほど。ムキになったこと。なんでしょうね、ムキになったこと。
ムキになる。
うん。
なごみが、
うん、
まあ、料理得意なんで、
うん、
僕が、普通に一人で、レトルトのカレーとか、まあ、食べるじゃないですか。家で一人で、うん、まあ。
はいはいはい。
それって、ああ、意外と最近のレトルト、うまいなって言うと、やっぱちょっとムキになって、その人の夕飯は。
うん、
そうそうそう。カレーの店で働いてますから。
そうですよね。
ちょっとムキになって、割と手の込んだ料理を作ってきますね。
ムキになってんない
いムキのになり方ですね、それは。
ただ、昼、夜、俺、2食連続カレーなんだけどなぁと思いながら。
そうね、うん。下手したら翌日もね。
そうね。
翌朝のカレーもね。
2日目が美味しいからね、カレーは。うん、
僕前それなった時は2日目はカレーうどんにしました。
う
ん、
ああ、そうね。
ああ、なるほど。いろいろね。うん、いろいろ変えて。
宇崎さんも言ってましたからね。
そう。
2日目のカレーですね。
こだわり あるみたいですかね。
うん。
はい。さあ。
僕はね、
はいはい、
まさに昨日なんですけど、
うん。
まあ、僕がまあ最初向きになってた感もあるんですけど、
うん。
フェイトグランドオーダーというアプリゲームがありまして。
はいはいはい。
それで、ね、
5周年。
はい。5周年イベントで、
うん、
うちの嫁が新キャラで出たんですね。
うん。
はい。で、これはもう出さなきゃいけないと。
うん。
キャスターバージョンのセーバーが出たんですよ。この FGO わかんない人は何言ってるかわかんないと思います。
キャスター、セイバーってね。
はい。はい、今も
大丈夫、
はい。
リスナーの知識は高いから大丈夫です。
そうですね。はい、僕はもう、はい。全クラス、やっぱ、うちの嫁の顔にしたいんで。
はいはいはい。
で、ちょっとまあ、石600個ぐらいあって。で、まあ、11連引くのに30個ぐらいかかるんですよ。
うん。
で、まあ、ガチャチケットみたいなのもあるんですけど。
うん。
予備符っていうのは。それがまあ150枚、うん、140枚ぐらいあったのかな。
うん。
で、まあまあ俺もちょっとムキになって、これも出すしかねえ、つって。
うん。
で、やってたんですよ、ずっと。
うん。
なら、あれよあれよって石600個なくなりまして。
なんか出ない。なんかツイッターで見たような気するな、なんか。
はい。で、もうこんなもうなんやねんと、ほんまにもう普通に腹立って、うん。もうこんなゲームやめたろかって。うん、こんだけ回して、うん、星5のレア1個も出えへんのやったらやめたろかなって言ったら、
うん、
嫁がムキになって、
うん、
予備符があるでしょうがと。まだ。140回まだ
回せるでしょ。北の国からのラーメン屋みたいな、ラーメン屋のシーンみたいな感じで言うの。
まだ140回は回せるでしょうがと。じゃあまあまあそうか、回さんのしゃあないなってなって、うん、もう溶かす気でやったんですけど、一応まあ、二十何枚ぐらいで、なんとか迎えることができて。
あ、
なるほど。
はい、嫁に言われてよかったなっていう感じでしたね。
なるほどね。
葉っぱをかけられて。
はい、そうですね。結構ムキになってくれてよかったっていうのはありました。
これ昨日の深夜のツイッターで見たような気がするな。は
いはい、そうですね。本当そうですね。もう一緒にムキになってました。二人で。
なるほどね。
はい。
じゃあ僕なんですけれども、
はい、
これ全然毎回っていうわけでもないですけど、まあ、お酒ちょっと飲んでた時にあったんですけれども、
はい、
どっちが先に告白したかで揉めましたね。
はあ、
俺は、いや、 俺から告白したよねって言うんだけど、嫁は、はい、私だよって言って、
そっちで揉めんねや。
うん、向きになりましたね。毎回こんなことで揉めてるわけじゃないですよ。この間たまたまお酒ちょっと二人で飲んでた時にっていうだけですからね。
本当浮かれた夫婦ですね、なんか。
ね、
毎日の記念日みたいな浮かれた夫婦。
楽しい。もう本当、お題さえいっぱいあれば、もうこれだけで生配信一回やりたいわ、こういうリモートでも。
はい、それちょっときついな。
それ俺きついな。酔っ払ったらいけんのかな。
大丈夫、もうお酒ガンガン飲んで。はい、じゃあ最後これいきますか。
はい、はい、
20歳ネームチーム芹沢優さんからいただきました。はい、皆さんも好きな YouTube 動画や YouTuber がいらっしゃると思いますが、お嫁さんはどんな YouTube 動画や YouTuber、はい、まあ、配信を見てらっしゃいますかっていうような感じですね。
うん、YouTube 何見てんだろうな。
見てますかね。
見てます、見てます。
見てますね、や
っぱ。なんかまあ僕が見てたりするのを見てる場合もあるし、なんか自分でみたいのもありますね。
はい。
うん。
なんだろうな。
そうか。でもやっぱちょっとね、同じ端末だから候補に出たりとかしますもんね、やっぱ。
そうそうそうそう。
ああ、そうかそうかそうか。うん、
だ結構僕、最近ハマってんのが、あの、プロレスラーが YouTube 結構多いんですよ、今。
ああ、なるほど。
うん。だから結構、その、昔の話したりとか、あと完全にバラエティーに寄ったりとかっていうのあるんですけども、はい、あの、嫁はあの、真壁さんのが面白いって言ってました。
あの、真壁陶器。
はい。あの、スイーツ真壁の方で覚えてますね、嫁は。
ああ、そうか。
はい、ね。スイーツ真壁がリングネームだと。思ってますから、ね、は。なんかこの間ずっとケタケタ笑ってるから何かなと思ったら、あの真壁さんがあの長州力さんのモノマネをずっとやりながら、あのドラマの名言みたい、名台詞みたいのを言うっていうのを見て、嫁ケタケタ笑ってて、
はい、
ちょっと寂しくなった瞬間はありましたね。あれ、なんか俺が二次祭やってるのを撮ってるのを横で聞いてる時よりも笑ってるかもしれないっていうような、ちょっと真壁さんに
それはだからやっぱ声入っちゃいけないと思って気使って笑ってんじゃないですか。
ドイツ、お前は本当冴えてるな。それですよ。それで深さんもっとでいいんだよ、声出して。マスク入っちゃっていいんだから、全然気にすんな気にすんな。そんな感じですかね。
なるほど。
あの、うん、金属アレルギーの真壁さんですね。
そうそうそう、チェーン、ね、
あ、そうなんだ。
チェーン巻いてるけど
金属アレルギー。チェーン巻いてる金属アレルギー。
そうそう。あれ、試合で使ってくるやつ、あの、コーティングしてるらしいですね。
すごい。
バラエティーとかはプラスチックというか、銀色のプラスチック一時期使ってるって話も聞きました。金属アレルギーだ。甘いもの好きの金属アレルギー。
かわいい。
さあ、どうでしょう。
僕、あ、はい、どうぞ。
あ、じゃあ、あのね、最近ね、アイマスの公式の YouTube チャンネルが始まったんですよ。
う
ん、
ほう。
それで、この間も、2日連続、ほぼ15時間生配信とか。
15時間
だから過去のライブ映像とか、アニメのアイドルマスターとかを流したりとか。
はいはいはい。
全編出演者出ずっぱりじゃなくて。
じゃなくて、とか、とかがあって、まあ、その後も、動画、アニメ3話ずつ、期間限定で配信。
なるほど、なるほど、なるほど。アイマスのコンテンツを15時間配信するってこと、ね、
はい、うん。それを見ながら、エディがずっと見てますね、それ。
アイマスを、
なんか面白いなそれ。
なんかすげえなそれって。
それすごいな。
カレー食いながら。
そう。あ、そう、それ。これナゴミだから。
全部もう。
ナゴミが作
ったカレー。大丈夫、なんかパラドックスが起きて世界が壊れるみたいなあれじゃないの。
ここなんかいろんな重力が自分の体に。なんかビッグバンで起きそうですね、僕。
で、バック・トゥ・ザ・フューチャーとかでほら、過去の自分と会うと、ダメだみたいな、はい
はい、ね。おかしくなっちゃうっていう、ね。
そういうような感じ。3人の嫁が。
まずい、まずい。
交わる時が。
でも、そう、交わる時が。
爆発しちゃうわ。
いいなぁ。なるほどね。
なるほどね。
え
ー、僕は、あれですね。やっぱ、うん、まあ、僕が見てるのが結構、やっぱ、 交通事故とかそういうのばっかりなんで。
いや、あれ面白いっすよね。
面白いって言うな。
いや、マジで面白いっすよ。いや、マジで面白いっすよ。
いや、だから今見ちゃうけどね。
はい。なんかやっぱもう車って怖いなって思いながら見てるんですけど、だからたまに候補で上がってるのが、まあ僕も昔たまに見てたりはしてたんですけど、
うん、
あの、めっちゃ包丁研ぐやつとかが候補に上がってるんで、あ、それは見てるんだろうなぁと思って。
ああ。
なんか何でも包丁にしちゃうみたいな人がいて。やっぱ刃物好きなんだなぁ。
そっか。そっか。
あとなんかね、あの、この間なんか見てて、
うん、
はぁーみたいな感じで見てたから、うん、何見てんのかなぁと思ったら、あの、アジアの屋台とかで、
うん、あ、はいはいはい。
ナタみたいな包丁を、うん、分回してスイカとかめっちゃ早く切るおっさんがの動画とか、
はいはいはい、
もう等速とは思えないぐらいのスピードでなんか野菜とかガーって切ったりするのを見てて、ちょっと俺に期待の目で見てて、それは無理って言いましたね。
むしろそれはあなたの方が得意でしょ、
あなたの方
って
お前がやれ。
なるほどね。
っていうのありましたね。
はいはい、了解です。はい、じゃあこんな感じでしょうかね。
はい。
はい。今回ね、結構本当に、あの、いろいろいただいたんで、ありがとうございました。
ありがたいですね。
はい。またこんな感じでね、溜まってきたらやりますんで、皆さんも、あの、はい、なんか読まれないかなと思っても、溜まるのを待ってる場合もあった
りするんですね。そうですね。はい。
はい、ぜひ、また、こういうお題をですね、送っていただければと思います。
待ってます。は
い。お願いします。
こんな感じで、嫁よ、俺色に染まれのコーナーでした。はい、エンディングでーす。
はい。
じゃあ、ツイッター読んでいきましょう。
はい。
わーい、二次祭のライブストリームだ。二次祭、二次祭ってことでですね。
ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。これもまたね、本番中も、なんだ、実況とか、
そうですね。
こっちからも、はい、促しますし、まあ、見終わってからもね、はい、全然、まあ、コメントとかも、コメントとツイッター両方書いていただけると嬉しいかなってなりますね。よろしくお願いします。はい。二次祭で松崎さんが話していたデカダンスが面白そうだったので見てみたら、うん、ものすごくテンポよくストーリーが進みつつも分かりやすく、なおかつモンスターとの戦闘という見せ場もしっかりと描いていて、見逃したらもったいないアニメだった。
おー。
うん。
いや、でもね、見れば見るほどなんかわかんなくなりますね、デカダンス。
うん、あ、そうなんだ。
うん、5話かな、5話ラストまたちょっと衝撃な感じで。
あ、
みたいな感じで。
うん、
な
んか。
すげえな。
次どうなんのみたいな
感じ
がしましたからね。面白いです。これ、二重構造が行ったり来たりしますからね。はい。さあ、あ、爆音ライム先輩は、ヘルメットを取らないのではないのです。あれが素顔なんですよ。うん、っていう、こう夢溢れる。
夢溢れる。
はい。話したな。
ライム先輩な、懐かしい、
うん。懐かしい。もうメキシコのルチャと一緒ですよ。うん、あれが素顔。覆面が素顔です。はい。不合刑事の話での不合がいちいち面白い。
来るんですよ、不合が。
太陽に吠えるのジーパン感覚で不合って呼んでた。
ありましたね。
おい、不合みたいな。さあ、こちら。放課後堤防日誌で思い出したけど、うん、部員の子らではないけれども、最新刊で、イノシシを飼ってさばいている話があったので、土井さん
好きそう。
へぇー。
最高じゃん。
すごいね。なんか登場人物とか増えてきたりするのかね。
ね。
うん。
楽しみだな。
へぇー。
めっちゃ面白そうですね。
ねえ、ちょっとこれは、まあね、どんどんまた、まあ、新作というか、
うん、
前回ストップしてたのが放送されてますからね。
そうですね。
毎回楽しみということで。はい、メジャーセカンドのアニメは原作を踏襲しつつ、各キャラの心情とラブコメの波動をオリジナルで保管しているのがとても良いですね。あ、そうなんですね。藤井家、千里ですね。藤井家の描写は、初代からのファンにはたまらないファンサービスでした。
藤井ってあの藤井か。
藤井母は初代高校編のマネージャーでしたが、セカンド原作では登場してません。
あ、
結構アニメオリジナルのシーンとかも入れてるんですね。なるほど。
なるほど。
はいはい。あ、好きなおじさんキャラも結構来てますね。
はいはい、
好きなおじさんキャラ、松崎さんがアリスと増録の増録を押していて、ああ、増録良かったよね、と心の底から思った。
よかったよね。
なるほど。さあ、おじさんキャラといえば主人公の父親。 大の大冒険のバラン。
あー、なるほどね。
はいはいはいはい。
ヒゲがね。
うん、ヒゲが、ね。あれはライアンと違ってかっこいいヒゲで。
かっこいいヒゲ。ね、
同じ鼻の下にあるヒゲなのになんでアーモスなのかっていう。ええ、うん。あと、フェイトゼロのライダーがおじさんキャラに入るなら、ほぼ同じ年齢になってる、うん、ロードエルメロイ2世もおじさんキャラだな。
まあ、そうか。そうなのかな。まあ、
でも、エルメロイ2世は、ね、うん、結構でも枯れた感じのがあって、
まあまあ、ま
あ、あれ単体で見たらいいおじさんになってる感じもありますけどね。
うん、渋沢出てますもんね。
うん。うん、あと、燃えるおじさんキャラ、イニシャル D の、藤原文太さんです。
なるほど。
すでに引退して久しい走り屋ですが、ちょいちょい出てくる超絶テクが最高。そして息子の匠くんに直接指導することはないけど、車のセッティングをいじったり、課題を与えたりと、見守りながら育てていく様子がすごく渋くていいです。
確かに渋い
な。なるほどね。イニシャル D から。うん、さあ、そして、ドラクエ知らないので、ライアン検索して、引いたっていう
悲しい。いや、引かないで。引かないで。
使ってあげて。
そう、引いちゃダメ、引いちゃダメよ。
いじってるだけだから別に。
そうそうそう、
引いてほしくてやってるわけじゃないのよ。
そうそうそう、
ライアンのキャラを何とか立てようとね、頑張った、
う
ん、
立てようというかね。
そう、あの、今さらに再びライアンブームを作ろうと。
ブームがそう、
うん、再びって一回でもあったのかみたいなところもありますけど。さあ、二次祭でライアンの話を聞いて、馬車内の空気が最悪ですを思い出す。何度読んでもおもろいな。これ多分ネットにあった SS。ちょっ
と早い。聞いたことある。
ああ、なんかあったな。
あの、バスの中に、それこそブライとトルネコとライアンがギスギスしたままなんかずっとなんかいるみたいな。
ああ、なんか、はいはいはい。
はい。興味ある方はね、検索してくれば、うん、あの、くれれば見れると思いますんで。さあ、そして好きな八重歯キャラを語ろう。
うん。うん、
パッと思いついたのはアイマスの、ガハナ響き、
ガナハ、
キラキラ、うん、あ、ごめんなさい、ガナハ響き、キラカラ、はい、キラキラプリキュア、アラモードの盾髪葵、ヤエバという設定なのか、無邪気や獣のデフォルメ表現なのか判別しづらいキャラもちらほら。なるほどね。
まあね、
うん、さあ、そしてこちらも、好きなヤエバキャラはナムコプロのガナハ響きと赤目色に染まる坂の片桐夕日が同時に頭に浮かびました。
うん、はあ、夏いな
あ。ねえ、茜色に染まる作家。さあ、そして、
はい、
沼倉まなみさんが八重歯声優というのは言われて納得。元気で愛嬌がある娘と八重歯は親和性高いです ね、うん、ね。八重歯キャラで好きなのはカオス先生こと萌田薫子。ああ、はいはいはいはい。です。彼女の八重歯はみんなに愛されるペットを表しているような気がします。カオス先生ね。あばばばばっていう。はいはいはいはい。なるほど。あの子も八重歯か、
うん。
さあ、そして好きな八重歯キャラ特集。私は、プリティリズムレインボーライブの森園若菜ちゃんです。二面性のあるキャラなので、第一印象は悪いのですが、そこから視聴者全員が手のひら返しをするので、ドイチューさんにおすすめです。手のひら返しするんだって、みんなが。三平さん大好き、D アニメストアで見られますので、ぜひ、と書いてます。
なるほど。
素晴らしいですね、
はい、ありがとうございます。
認識した八重歯の最初はうるせえ奴らのラムかな。いや違った、no. 初めて八重歯を意識したのはラムじゃなくてテンちゃんの方だ。
テンちゃんね、
なるほどね。ラムちゃんだとちょっと牙って感じですけど、テンちゃんだとまだ八重歯
感ありますね。テンちゃんは確かにそうだ、はいはい、
なんかね、高橋先生のショタキャラは結構八重歯似合うの多いですよ。犬夜叉の尻尾とか、
うん、ああなるほどね。
はいはいはい、
そっか。
涼牙も言ったらそうですもんね。
涼牙もそうか。涼、
ま、牙、あ、
もやる
から
、
ね。だから、あの辺がこう、牙と見立ててるのか、まあ、人間だから牙じゃないんだけど、うんうん、イメージとしての牙に見えちゃったりっていう。うんうん、でも、まあ、牙も含めて八重歯ですからね。
うん。
やりませんよ、男の子特集と言った三平さんが、すぐにアストロフォの話を始めたので、耳を疑いました。そう、俺も、あれ、後で聞いて、もう、正気じゃないわ。上気を意識してるよ、あんな。頭おかしいわ、自分で。音、やりませんよ、つっといて。
ルータそばから。
そう、アストロフォ入ってんの。で、別にそこで、自分でそこを突っ込むでもなく、アスフォルト可愛いって話しかしてないの。気が触れてるわ。はい、ということでですね、こんな感じで、はい、 そうですね、ツイッターとかメール、送っていただければと思います。はい。
よろしくお願いします。
そしてですね、まあ、ニコニコチャンネルの二次元再大社の夜のアニメ実況、我々がアニメのおすすめ回を実況するコンテンツもやってますのでですね、まあ、月額550円で、動画更新月2本やってますのでですね、ぜひぜひこちらもチャンネル登録よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他、好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、そして、我々のモチベーションを上げるため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画、嫁よ、俺色に染まれのコーナーでは、嫁に関する質問を募集。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集。イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブじゃなくて生配信とかもですね、運営をしていただける企業、事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい、そして、ノートの投げ銭は随時受付中ですので、まあ、運営費などもありますので、ぜひぜひ皆さんご協力お願いいたします。
お願いいたします。
はい。
はい、そんな感じで、第242回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
松崎勝利でした。
二次祭ヘルツでした。はい、オッケーです。
いい、うん、ドラえもんでちょっと一つ言い忘れてたんですけど、うん、
はいはい、
静香ちゃんが、
うん、
ちょっと艶っぽくなったんじゃないかなって僕は思ったんですよね。
ほう、
やっぱこの50年の間に、
うん、
ちょっと誰かと関係を持ったのかなっていう。
お前映画館行って何考えて静香ちゃん見てたの、大画面で。もう何、メスの顔になってた。
なんかね、なんか包容力とかなんかいろいろ、ちょっとこいつもう経験済みなんじゃないかなって。
じゃあちょっとますますドラえもん見に行くの楽しみになりましたね。
そうですね、
静香ちゃんを見に
違ってたらごめんなさい、僕はそう思ったんで。